Enjoy. Yes, morning.
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に山梨県甲府市の街の発展にとてもゆかりのある柳沢芳康について楽しく学んでいこうという、そんなコーナーなんですが、さあ今回は文人柳沢棋園、こちらをテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を駿台甲府高校石川博先生にまたまた来ていただきました。先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ではですね、先週権太夫なんていう名前が出てきて、で今回は棋園という名前ですね、はい、文人の柳沢棋園さんという方、次々新しい名前出てきていますが、この棋園さんってどんな人なんですか？
はい、まあ、先週話のありました権太夫さんの息子で、その跡継ぎになります。つまり義里の家老なんですね。でただ政治面よりも文人として知られた人物なんです、うん、まあ、一番は画家としての才能じゃないですかね、うん、それから興味深いエッセイを残したことでも知られています。で棋園というのは豪で、普段の名乗りは里友という名前なんですね。主君の義里から一字をもらって里、もう一字は深田恭子なんていう時の恭で友というふうに読みます、うん、で里友なんですが、当時はその中国流にね、音読みする形もあったので、流利教、つまり柳沢の柳と先ほどの里と友で、流利教なんていうふうに称していました。
なるほど、まあ、画家なんていう言葉もさっき出てきたんですが、この柳沢棋園さん、どういった絵を描いてらっしゃったんですか？
有名なのはエリンジさんで持っていらっしゃる羅漢像なんですね。今本を持ってきましたので、ちょっとご覧ください。
はいはいはい、これ、うん、見た記憶がありますね。
とっても綺麗な色で、それから顔の表情も生き生きとしてますよね。それからもう一つ、もみじと小鳥の絵もご覧ください。こちらは印刷ではなくて、軸を持ってまいりました。
いや、掛け軸なんですけど、はい、これ本物なんですよね。
そうです、はい、
この鳥、青い鳥で、その紅葉の赤がとっても綺麗なコントラストですけども、このあと文字が書かれていますが、これは、歌なんでしょうか？
はい、冷泉為村という当時の歌人の歌で、秋深き声も翼も穂に入れて、小鳥慣れくるもみじ葉の影と書いてあります、うん、まあ、先に絵があって、後から歌を書き加えたんですね。
なるほど。
でこの棋園は先月まで、奈良の大和文化館というところで展覧会も開かれていました、うん、まあ、江戸時代の前半を代表する絵師の一人なんですね。それから彼独特の作品としては、指に墨をつけて描いたもの、そんなものもあります。
ほう、
また手紙でもですね、ただ文字を書くだけではなくて、まあ、今でいう絵手紙的なですね、まあ、ここにも持ってまいりましたけれども、
はい、
竹の絵に文字を重ねるというふうな手紙も書いています。
いやー、すごいおしゃれですね。
そうです、こんな手紙もらっちゃったらね、やっぱりすごく嬉しいですよね。
そうですね。でこの棋園さんは甲府にも関わりがあったんでしょうか？
はい、義里が郡山に移った時に棋園は19歳でした。
おう、
それまで江戸と甲府を行き来して棋園が成長したんですね、
うん、
ですから彼の一人寝というエッセイには甲府のことが様々出てきます、
はい、
例えば方言を50語も並べてるんですね、
うん、
例えばボコから読まれるハンデといったふうな言葉も方言として記録されております、
うん、
それからこのエッセイにはブドウの産地であること、あるいは団子洗いという地名の由来、
うん、
あるいは歌枕の白根に関して考察をするなど、随分貝に関する文章も残っています。またこの一人寝には独特の女性観、道徳観などが語られていて、棋園というのがその理解力が大変にあった、あるいは発想が豊かだったことがわかるエッセイです、
うん、
それから江戸時代末期から戦前によく読まれた雲氷雑誌という随筆があるんですね。当時の教科書なんかにもよく使われたんですけれども、
うん、
実はこれは本人の著作ではないんです。
ほう、
死後100年近く経って編集された本なんですが、文章は他の人のものを拾ってきたんですね。ただそれを棋園が書いたんだっていう形にすると本が売れたんですね。
ちょっとした当時の有名人ということですね。
そうなんです、はい、
とてもその多芸多才だった、そんな話も伺ったことがあるんですけども、
はい、大変に広い交流でして、上方の文人たちとは しばしば顔を合わせていました、うん、ですから有名人の本の序文をたくさん書いていますね、うん、それから近世奇人伝という本によりますと、教えるほどの腕前の芸が16種類もあるんだと、彼はそれだけの腕があるんだというふうに記されています 、
はい、で一方でそのキエンさんはその優れた能力を政治面でも発揮したんでしょうか。
家老という職ですから大変重い職なんですけれども、まあ、当時の制度の下だと一人の家老がどんな仕事をしたかっていうところまで明確なことはわからないんですね、うん、ただ家老職をしっかり全うしてますのでそつなくこなしたんではないかと思います、うん、それからエッセイを読んでも誠ですとか仁ですとかですね、当時の儒教道徳にあったようなそういうことを非常に重視していることがわかります。それも抽象的じゃないんですね、うん、で例えば遊女がその貧乏な男でも自分を本気で思ってくれるなら大事にするっていうことがあって、うん、その気持ちこそが仁なんだというふうに言うんですね。
なるほど、
そして伝説ではその聖麺の味を知らなければ政治の道はうまくいかないって言ったことになってるんですね、うん、まあ、今で言うと、まあ、聖麺の味ってのは女性の派手な下着、そんなことも知らないで政治ができるかっていうふうなとこなんですね
なるほど、まあ、その彼の中では遊びと政治の仕事とは全く別物ではなかったということになるんでしょうね。
そうでしょうね、彼の中では生きること自体が、政治であったし、また自分の楽しみであったし、世の人のために尽くすことと自分が楽しむことっていうことが矛盾してなかったんですね。
わあ、わかりました。石川先生、非常に興味深いお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、柳沢義康、これぞ甲府の花盛り、本日は文人柳沢紀円をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。